ハレルヤ、おはようございます。
本当に神様は賛美の中で本当にこの御心が天になるごとく地にもなさしさまいとおっしゃってくださってるんだなっていうことを本当に今日も受け止めて感謝しました。今日のメッセージ題はイエス様に似たものとなるということで、第一ヨハネの3章の、ここ1って書いてますけど28かなから、拝読していきたいと思います。第一ヨハネ、2-28、聖書を拝読いたします。さて子たちよ、巫女のうちにいつもとどまりなさい。そうすれば巫女の現れるとき確信を持つことができ、巫女が来られるとき見舞いで恥じるようなことがありません。あなた方は巫女が正しい方だと知っているなら、義を行う者も皆神から生まれていることがわかるはずです。御父がどれほど私たちを愛してくださるか考えなさい。それは私たちが神の子と呼ばれるほどで、事実またその通りです。世が私たちを知らないのは御父を知らなかったからです。愛する者たち、私たちは今すでに神の子ですが、自分がどのようになるかはまだ示されていません。しかし巫女が現れるとき巫女に似たものとなるということを知っています。なぜならそのとき巫女をありのままに見るからです。巫女にこの望みをかけている人は皆巫女が清いように自分を清めます。罪を犯す者は皆法にも背くのです。罪とは法に背くことです。あなた方も知っているように、巫女は罪を除くために現れました。巫女には罪がありません。巫女のうちにいつもいる人は皆罪を犯しません。罪を犯す者は皆巫女を見たこともなく知ってもいません。子たちよ、誰にも惑わされないようにしなさい。義を行う者は巫女と同じように正しい人です。罪を犯す者は悪魔に属します。悪魔は初めから罪を犯しているからです。悪魔の働きを滅ぼすためにこそ神の子が現れたのです。神から生まれた人は皆罪を犯しません。神の種がこの人のうちにいつもあるからです。この人は神から生まれたので罪を犯すことができません。神の子たちと悪魔の子たちの区別は明らかです。正しい生活をしない者は皆神に属していません。自分の兄弟を愛さない者も同様です。一言お祈りします。ハレルヤ、イエス様、ありがとうございます。この新しい季節、新しいシーズンも名実ともに本当に、新しくしてくださって、本当にこのようにして、皆さんであなたを賛美し礼拝できる恵みを感謝します。本当に今、語りますけれども、この者の口を清めてあなたが語りたいことをお語りください。感謝します。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。はい、ですね、皆さんは、この前の題にもありますけれども、イエス様に似たものとなると聞いて、どんなことを想像したでしょうか。はい、ちょっと考えてみたいと思います。はい、ですね、神様が私たちを創造したことが書いてある書物があるんですけれども、創世記にね書かれています。創世記の 1-26 を見るとですね、神様が人を創造した時の様子が描かれています。ちょっとお読みしますね。神は言われた。我々にかたどり、我々に似せて人を作ろう。そして 海の魚、空の鳥、家畜、地の獣、地を這うものすべてを支配させようと言われています。ここでわかるのは、そもそも人間は神の形にかたどられて、そして神様、イエス様、聖霊様に似たものとして創造されたということがわかります。ね、わかりますね。はい、そうなんですけれども、ですね、この後に出てくる物語の中で、エヴァが蛇に誘惑された時、なんて言って誘惑されましたか？この実を食べると神のようになるよと言われて、善悪の知識の木の実を食べてしまうんですね。で、この時の神様のイメージ、エヴァが神様に抱いていたイメージっていうのは、善悪の知識がある偉い神様になってしまっているかなと思います。で、これは何を意味するかっていうと、私はこんなに知識があって偉くて賢いものだぞ、さあお前たち私に従いなさいというような方かな。これは私たちが知っている神様ではないですが、人間は知識のある人って、一目置いてしまう弱さがありますから、エヴァもね、何でも知ってる神様のようになりたいって思ったのかなって思いました。先週メッセージの中で反キリストと偽キリストの違いをみんなで話し合ったと思うんですけれども、まさしくこのエヴァが描いた神様のイメージは偽キリストのイメージだったのかなと思います。そして、このメッセージ台に戻りますとね、このイエス様に似たものとなるっていうことは、そのようなエヴァが抱いたような支配的な神様っていう、こう選ぶったといいますかね、そういうものではないっていうことがわかるかなって思います。はい、そこを押さえていただいて、ではイエス様に似たものになるってどういうことかを皆さんで、考えていきましょう。そしてですね、皆さんはイエス様に似たものとなりたいと思っているでしょうか？次のところに行きますと、今日のポイントがあります。イエス様に似たものになるってどういうこと？ということで、1ヨハネの 3-2 に、愛する者たち、私たちは今すでに神の子ですが、自分がどのようになるかまだ示されていません。しかし御子が現れるとき、御子に似たものになるということを知っています。なぜならそのとき御子をありのままに見るからです、とあります。その次、今日2つポイントがありまして、もう1個が、清められていくっていうこと、その御子に似たものになっていくために私たちは自分自身を清めるよっていう御言葉があるんですけれども、そちらもお読みします。1ヨハネの 3-3、 御子にこの望みをかけている人は見た、みな御子が清いように自分を清めます、とあります。私自身もそうなんですけれども、本当にこの恵みによって救われた私たちは本当にこのすでにね、今神の子なんですが、やがてイエス様が再び来られる時にはイエス様に似たものになりますよと、御言葉は語っています。この御子っていうのはイエス様のことなんですけれども、私はこのイエス様に似たものとなるよって言われたとき、イエス様のようになっている自分を想像しました。はい。私はですね、井戸掘りっていうバイブルスタディで仲間と一緒に年くらいかけて、この福音書を学んで、読んできました。で、イエス様という方を知れば知るほど、このイエス様かっこいいなと震えるときが、何度もありました。その中の一つをちょっと今日、紹介しながら、イエス様に似るっていうことがどういうこと、イエス様のようになっていくっていうことがどういうことなのかなっていうことを見ていきたいと思います。ヨハネの 8-1 から11のところに、これ開かなくていいんですけれども、カインの罪で捕らえられた女の話があります。で、イエス様が私もあなたを罪に定めないと、言う題であるんですけれども、これはですね、次のとこですね。はい。この絵を見ていただいたら思い出していただけるかなと思うんですけれども、イエス様を試そうとして、パリサイ派や律法学者たちがですね、会員を犯した女は石打ちの刑に処するべきだと訴えて、イエス様が、 どんなジャッジをするのかとこう試しているところですね。でそれに対してイエス様はこの集まってきた群衆に向かって一言ですね、あなたたちの中で罪を犯したことのない者がまずこの女に石を投げなさいと言われました。するともう皆さんご存知だと思いますけども、この年長者から始まって一人また一人と去っていき、誰もこの女を罪に定める者はいなかったという有名な箇所です。この絵の現場を見たときにですね、パリサイ人がいますね。あの帽子、白い帽子かぶってる方がそうかなと思います。それから、泣き崩れて、いる青い洋服を着た女の人。これが多分会員の罪で捕らえられた女かなと思います。そして、群衆、男女、老若男女いるのかな？じゃあ男の人が多いのかな？はい。そのような現場です。そして真ん中にですね、イエス様がおられて、地面に何か書いているという、そのような、現場ですね。で、これを見たときに、よくね、するのは、どの登場人物に自分は、今、似てますかみたいなことをするんですけども、この時にはですね、自分はもうほんまにこの自分の罪はほんまに棚にあげて人々を裁こうとするパリサイ人のようだなと思って悔い改めたりとか、ある時は罪許されて恐怖から救ってもらった会員の女みたいだなと思ったりしました。しかし今日のこの箇所、第一ヨハネの3の2のとこを見るとですね、いわゆるイエス様に似たものになることが決まっているって言われています。ですからこの現場でいうところのイエス様の立ち位置でこの現場を治めているイエス様の役が、私にも回ってくるということになります。ちょっと待ってって、この今の私で、今のこの私がですよ、この見よう見まねでですね、あなたたちの中で罪を犯したことのない者がまずこの女に石を投げなさいと言ったとして、果たしてこの血気盛んな群衆が、はあそうだったって、自分も罪深いものだ、この女に石を投げつける資格なんてないよねって思ってさっさと去っていくだろうかって想像しました。今のその自分自身がね、そのセリフをそっくりそのまま真似したとして裁ける感じがしないなって思ってちょっと恐れたんですね。もしかしたらこれ自分も含めて石を投げつけられてしまうんじゃないだろうかというような想像もしました。はい、この箇所の理不尽だなと思うところは、この会員の現場で捉えられたのは女だけで男はいないっていうことですね。この場合男も女も本当に殺さなければならないってレビの20の10に書いてるんですけれども、女だけが連れてこられたとか、しかもですね、この石打ちの刑に処するにしても、裁判も行っていない者に対してこう捕まえてきて石を投げつけようとする集団リンチのような目に遭わそうとしているところです。その理不尽さに、もうこの腹は立つけど、この女の人も女の人で、こう確かに罪を犯してしまっているよな、と思います。はい。そして私はというとですね、このイエス様役の私はというと、パリサイ派のね、頭のいい賢いであろう人々に試されて、そして一方を血気盛んな群衆たちに囲まれているんですよね。この圧力に負けて、こう逃げ出してしまいそうです。もうね、もはやここまで来ると、このイエス様に似たものになるなんて第二にしたことをね、ちょっと後悔しました。やっぱりイエス様はすごいなと本当に謙遜になるしかなかったですね。はい。しかし今日の、御言葉にはイエス様に似たものへなるとあります。イエス様に似たものへなるとあります。ですからですね、今までは、皆さんがこのスクリーンを見るように、この絵を見ているようにこう外から眺めてですね、わあイエス様かっこいいって、本当にすごい裁き主だ、素敵って言ってるイエス様ファンクラブの一員だったのが、どうも神様は私をそのままでは終わらせようと思っていないなって、どうもこの理不尽な現場においてイエス様のように振る舞えるように訓練したいって思っているんだねということを、この箇所から感じました。 皆さんはどうでしょうか。はい、はい、このファンクラブ、イエス様ファンクラブから、イエス様の立ち位置へといけるでしょうか。御言葉には似たものになるよって言われてます。はい、そのことが、そのようなことがですね、このスクリーンの外側にいたものが、イエス様の立ち位置へと入ってイエス様のように振る舞えるようになるには、まあ、どうしたらいいのかなっていうところを次に見ていきましょう。はい、ですね、聖書の御言葉に3章3節ですね、この後の箇所にですね、御子にこの望みをかけている人は皆御子が清いように自分を清めますとあります。はい、これ御子にこの望みをかけている人は皆御子が清いように自分を清めます。だから自分を清めていきますよって書かれています。で、そうですね、この望みっていうのはイエス様のようになるよっていう望みですね。その人たちは、イエス様が清いように自分も清めますって書かれていますね。で、自分が清められていくためには清められていくプロセスがあることがわかります。この2節、1つ戻って2節のところにですね、私たちは今すでに神の子ですとあります。この私たちはすでに神の子っていうところをちょっと皆さんで考えていけたらと思うんですけれども、どうもこの神の子であることが清められていく最初のステップのようですので、そのことを見ていきたいと思います。皆さんはほんまにこのすでに、神の子なんですね。ご存知だったでしょうか。そうだったんやとびっくり、してる方々にもう一度神の子の定義をちょっとお伝えしていきたいと思います。プロジェクターの5番目になるんですけども、御言葉をお読みします。ヨハネの 1-12 にですね、この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子とされる特権をお与えになったと書いてあります。では質問です。どうやったら神の子となれると書いていますか、みのりちゃん。
イエス様を受け入れた人、そしてそのイエス様の名を信じた人々。
はい、正解です。そうなんですよ、受け入れて、それでその名を信じた人のことを神の子ですよって書いてますね。で、しかもですね、特権をお与えになった、神の子とされる特権をお与えになったとあります。はい、この神の子となるのは特権だって書いていますけれども、どんな特権があるかなっていうことを御言葉から見ていきます。先ほどメビッチョの方でね、神の子ってなるのはね、特権だよって、あなた特権持ってるよっていう話をしたんですけども、特権って何って聞かれたんで、特権っていうのは特別な権利ってあります。ですから他の誰には持ってないけども自分だけに与えられている権利ということですね。で、それを、御言葉から見ていきます。6番目ですね、プロジェクターの6番目に、はい、エペソ人への手紙の 1-3 のところに、天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださるって書いてあります。これは神様から、神の子供である私たちに対して与えられる祝福ですね。人間の親子関係でもですね、子供っていう身分のゆえに親から、祝福を受けています。まあ、子供っていうだけで家の鍵をもらって家の中のものは自由に使えます。しかもですね、この私たちは天のお父様の子供ですから、天の霊的な祝福をすべて与えられているんですね。そして神様の良いものを受け継ぐ権利が与えられています。それは神様のこの性質、神様のこの豊かな性質ですね、愛とか真実とか清さとか他にもいろいろあると思うんですけれども、それらのものを受け継いで、そしてこの地上で生かされていくっていう権利が与えられてますよって書いています。そして何より子供ですから、ローマの 8-15、神様のことをあわ父よ、お父ちゃんと呼べるっていうことですね。 何でも天のお父ちゃんにお話しできるんですよね。そのような特権を与えられています。はい。そして次にですね、この神のこの特徴を見ていきますと、はい、次ですね、1ヨハネの 3-9、 今日の聖書箇所のところになるんですけれども、神から生まれた人は皆罪を犯しませんとあります。はい。でリビングバイブルで読むと、罪を犯し続けることができないとあります。神から生まれた人は皆罪を犯しません。で、リビングバイブルだと、罪を犯し続けることができないとあります。なので、こう、罪を犯しそうになったりとか、ほんまにこの罪深い思いになったりしたときは、あれ？なんか居心地が悪いぞと思い、イエス様に祈ってですね、告白して、すぐに悔い改めることができるっていうのも、この神の子の特徴です。そして、聖書を見るとですね、8節のところには、罪を犯す者は悪魔に属します、悪魔は初めから罪を犯しているからです、悪魔の働きを滅ぼすためにこそ神の子が現れたのですとあります。悪魔の働きを滅ぼすためにこそ神の子が現れたのですとあります。神様が私たちを神の子としてくださった、そしてイエス様に似たものとなっていてほしいと願うのには目的があって、それは悪魔の働きを滅ぼすこと、そして人生を通してこの御国をこの地にですね解き放つ働きをしてほしいんだなっていうことを私はこの箇所から受け取りました。はい。今日をメッセージの主題というかとしてはこれで終わりなんですけれども、ここからですね、この神の子供、私たち皆神の子供なんですけれども、そこからイエス様に似たものへと変化していく過程において、こう清められていく過程において、そしてですね、そのことに望みを置くなら、イエス様のようなこうイエス様のようになりたいっていうことに対して、そのようになりたいっていう望みを置くのなら、自分を清めていきます。そのようなイエス様に似たものとなるプロセスを通っている証をここでいたします。はい。ですね、先日ですね、このユースを対象に主と歩む勝利への道という学び会をしたんですけども、その続きでユースのコアでグループコーチングのために、集まりました。ですね、その内容は、自分と他人を大切にできる子になるためには境界線ってとっても大切ですというお話でした。境界線って聞いてね、皆さん分かる方おられるかどうかちょっと分かりませんけれども、ですね、まあ、ちょっと後からまた説明しますけれども、ですね、その時にアブ先生からですね、この今ある自分という人間はどこまでが自分の責任で、このどこからが家庭環境によって作られたと思いますかという質問を受けました。つまり、親の育て方が自分の人格形成に与えた影響はどれぐらいだと思うかという質問をですね、私もいたのにしたんですね。で、ドキッとしましたね。この質問はね、以前メッセージでも紹介された聖書に学ぶ子育てコーチングの本の中にも書かれている質問です。で、この本の中でも特にこの自分自身の人生に、こう子どもたちがですね、自分自身の人生に対して、責任を持てるっていうこと、それは本当に成熟した人格だと思うんですけれども、それを養ってほしいと思うって願って書かれたところにありました。その箇所というか、その章にね書かれていたことです。で、その質問を受けてですね、自分のこの今ある自分っていうのは親からどんだけ影響を受けてると思うみたいな、そんな質問を受けて、その20代のね若者たちが8人くらい参加してくださって ってたんですけども、いくつか回答をこう紹介するとですね、まあ半分半分かなって、要するに自分の責任が5割、それから親の責任は5割ぐらいかなっていう意見が多かったと思います。それでまあ幼稚園とかね、小学校の先生を仕事としているユースの中には、もう子供が小さければ小さいほど親の影響は大きいから、その影響が子供に、その環境がですね、子供に与える影響はすごく大きいと思うと意見を述べて、7割が親の影響で自分は3割だと答えてくれた子がいました。その意見に対してですね、まあそれはそうなんだけれども、この成長してこうある年齢になってくると、こう自分でもその状況を考えられるようになるよねって、だから自分でその正しい方を選び取ったらいいんだから、今の自分を作っているのは環境や親のせいは確かにあるけど、まあ3割ぐらいで、で後の責任はまあ7割ぐらい、まあ親がこうしなさいよ、ああしなさいよって言っても、いや僕はこう思うと思って選び取ってきたから、7割、自分の責任は7割だというユースもいました。はい。これはですね、正解は、ありないと思うんですが、この多くのユースがですね、ここに参加してくださったユースはですね、この世の中の不公平感や、それから親とか大人のエゴや、この不完全さによって、こう、傷ついた経験はあるけれども、そのようなもののせいで今ある自分の人格や個性は決定づけられてないよって答えてくれました。そしてこの本の中ではですね、今日ある自分の人格や個性は育った環境や影響に対して自分がどのように反応してきたかによって大きく変わるのだって書かれていました。要するにですね、この 理不尽に思って腹が立ったとしても、まあ、親から言われた言葉があったとしても、それをどのように捉えて解決していくかっていうことをこう考えられた子は、自分の人生の責任を親のせいだとは思わないっていうことですね。そのようなことが書かれてました。で、この本の著書もカウンセラーとしてたくさんの経験をしてきた結論として自分たちなりの回答を出していました。その結論はまたね、この本を皆さん読んでいただいて自身の目で見てくださればいいと思うんですけれども、まあ彼らもそのこれが私たちが出した結論が正解ではないっていうことを前置きしながらも、自分たちのなりの回答をしておりました。で、私はですね、このグループコーチングユースのこのグループコーチングに参加する中で、本当にこのユースたちが自分の意見をしっかり持ってですね、自分の人生の責任は自分自身にあることをよく分かっているような雰囲気を感じて、ほんまに感謝しました。ほんまにね、小学生の時から、知っている子どもたちがこう大人になってきて、でその途中はですね、こういろんなものの影響を受けて、それからいろんな人の言葉に傷ついたり、それによってこうサタンから偽りを握らされそうになったりもしましたけれども、そんなものよりも他の誰でもなくイエス様がおっしゃってくださった言葉を信じて、で時には悔い改めてこう真理を知り、そして自由になっていく姿を感じて、今日の箇所の御子にこの望みをかけている人は皆御子が清いように自分を清めますの御言葉の通り、この主にあって清めていただいている現在の彼らの姿に感謝しました。はい。そして私自身もですね、救いをいただいてからこの本当にこう変えられ続けているなって思いますので、そのことを、明かしします。今回ですね、メッセージのご奉仕の準備をするにあたり、確かにこの自分の思いが清められていってることを思い巡らしました。救われる以前の話にはなるんですけれども、いわゆるこの御父を知らなかった時、以前にも何度か明かしましたけれども、小学 生の、ね、息子がこのいじめの問題で苦しんでいた時のことですね。そのどんなこの汚い言葉や辛い言葉をやそれか態度をあのクラスメートから受けてこう息子が傷つけられたのかっていう事実をですね、担任の先生へ正しく訴えなくてはいけないと思った私は、その状況証拠をこう集めるためにですね、あのクラスメートの名簿、当時はあの昔はですね、あの連絡網っていうのがありまして、あの今ないですかね、この容易にこのクラスメートの、あの個人情報があの手に入ってたんですけども、それを利用してですね、あのクラスメートから言われた辛かった言葉リストを作りましたで、それを見るとですね、今でもゾッとするんですけど、赤崎さんね、無視するとか斉藤さん音楽の時間ちょっかい出してきてやめてと言ってもやめてくれなかったなどですね、まあほぼあのクラス全員のその名簿にこう罰をつけていきました。まあ子供ってね、時々そういうことは、あの、大概そういうことしますよね。そういう場面もあるかなと思うんですよ。いいこともあったと思うんですよ。だけど、私はもうこのですね、あの、富永母ちゃんはですね、そんなことは容赦しません。もう悪いことだけ書き続けて。で、その挙句ですね、あの、この学校には私の子供の居場所はありませんって。ですから転校したいですという感じの結論を出しました。そしてあの教育委員会へ電話をしました。あの電話の職員さんはね、私たちの状態に一定の理解を示しつつも、あのその転校したからといって状況が変わることは保証できませんよという答えをくれました。で、なんだと?と思って、ならもう私はもう、あ、もう頼らんわみたいな感じで、もうここにはもう解決の場がない、でも教育委員会の上って誰みたいな感じで、あの失望して、あの失望の次の絶望みたいなところに落ちていきました。まあ、振り返るとですね、なんでそんなことになっていったんと思いますし、あの私のこの、告白にですね、あの今の息子からもの、あのやばいな母さんと言われる始末でした。しかしね、その時のですよ、私がこう頭をもたげて訴えてきたのは、こうとにかくこの息子を守らなければならないというお母ちゃんの愛だったんですね。そのサタンはですね、訴えるものという別名があるんですが、こう訴えを起こすということは、その人のダメな部分、それから違反や反則を、指摘しないといけないですね。このビタ一文たりともね、いいところなんて出しません。ですからこう勝手にこう罰をつけてですね、この勝手にですね、この学校に居場所がないって決断して、で勝手にあの失望して、で、絶望していくという、こう勝手に闇へ落ちていきますよ状態に、なっていきました。サタンは、まあ、そのような方法を好んで使います。しかしですね、今はそんなサタンの罰をつけていくやり方ではなくって、以前ね、加古さんがメッセージで言われたように、人を立て上げる言葉を周りの人々へ使っていく神様の方法があります。ですから祈りの名簿に、皆さんもね、私もそうです、その方の素敵なところをこうどんどんメモしていきましょうね。はい、まあ、そのようなことがありました。で、あの先ほどですね、子育てコーチングの本の話をしたんですけれども、その当時の私はこの境界線がはっきりしてなかったんですね。子供が、まあ、帰ってきて学校であった、こんな辛いことがあったよ、こんなこと言われたよっていうのは OK です。家は本当にこの守られた唯一の場所なので、そのことをわーっていうのはいいんですけれども、しかしそのお母ちゃんがそうですね、こう未熟だとですね、その本当はそれを、息子が超えないといけないその問題をですね、そのお母ちゃんの愛のゆえにこう肩代わりしてしまっていたということが分かったんですね。なので、まあ、息子が帰ってきていろいろ言うんですけども、その私が最初にしなければならなかった、私のその態度としては、その息子の窮地を息子自身が自分で超えられるように励まして、そして知恵を与え、そしてチャレンジを応援することだったんかなって、その境界線を学ぶとこうよく分かってきました。はい、なので本当に、その時の、まあでもそれは、今からでもそういうことをしていけるので、本当にその境界線を学べてよかったなって思います。そしてですね、前回メッセージでユッチがあの鳥なしの祈りを教えてくれました。 クリスチャンのお母さんはですね、子供たちの最強の取りなし手です。ですから問題が現れた時、それをチャンスと捉えて仲間と共に祈りましょう。はい、そこから解決は訪れてきます。アメン。はい、アメン。はい、そしてですね、もう一つこう自分が変えられた証なんですけれども、今年ですね、石川県の方へ、ボランティアに行かせていただきました。私が救われた2011年にもですね、東北大震災がありましたけれども、その時の震災の時はですね、今証ししたように、その息子のことで頭がいっぱいで、そんな自分のね、この日本で起こっているこう災害だったのに、全くそのことにこう心が動かされない、もうこの自分の問題でいっぱいっていうところにいたので、そのような状態でした。ですけれども、この津田教会のね、人々が本当にこの震災のために祈ったり、それから献金を捧げたり、そういってしばらくするとね、ボランティアへ行ってその報告を聞いたりしたりする中で、その長い年月をかけて、この私もこう人っていうのかな、そういうこう辛い思いをしてる人たちに対してこう思いがこう変えられていく、あ、大変やなとか、こう人間としてね、当たり前のことだと思うんですけども、そう欠落していた部分、人を哀れむとか、そういうのがこう回復していったなって思います。そして今年やっと震災のボランティアに行くという、ことができました。それは本当に変えられ続けている証やと思いますので紹介しました。はい、今日ですね、このメッセージでイエス様の子供として歩む中で、この自分自身の思いが清められて、そして考え方や行動が変えられていった証をしました。皆さんの歩みにおいても、こう思いが清められた経験ってあると思います。そして考え方や行いが変えられていった証があると思います。今ちょっと考えられるだけ、本当にこうしばらくの間ですけども、2人か3人組になって、その思いが清められていった経験、5分ぐらいシェアしていただけたらと思います。そしてお互いのために祈って、いきましょう。どうぞ。はい、皆さん清められた証がだいぶ盛り上がっていますけれど、感謝します。はい、本当にイエス様ってすごいなって思います。ほんまにね、この清められていく過程に私たちあるんですけれども、ほんまにこの清められていく証が皆さんお一人お一人にあることを、ほんまに今この肌で感じて感謝しております。はい、では、御言葉に戻っていきたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。はい、まあほんまにですね、あれですね、イエス様はほんまにこの自己中な私ですよ、ほんまに子供のね問題も自分の問題のようにして解決 しようとしたりですね、まあ母の愛と言いますけれども、ほんまにこの自己中な愛ですよね。まあそれによって失敗したりとか、それがゆえにこう日本でね起こった震災なのに、こう思いがそこに行かない、もう自分の問題にだけこうギュッと周知するような、そのような私でしたけれども、本当にその罪深くって、こう汚くって、暗くって冷たい、こう愛の冷えた私の心にも本当にイエス様来てくださいました。でそれは本当にこの私を作ってくださった天のお父ちゃんが私をどんなに愛しているかを本当に示すためでした。そして恵みによって救ってくださって、ほんまにこの神様の子供としてくださいました。で本当にこの私はですね、もう以前は愛情も意志もほんまに願いも堕落したものでしたけれども、ほんまにそんなことには関係なく、この先ももうこの神の子供として歩むなら、イエス様に似たものへなるよと約束し、 励ましてくださる天のお父さんの愛を本当に今日皆さんと共に受け取ることができて感謝いたします。はい、そして最後にですね、この御言葉を皆さんで、宣言していきましょう。はい、プロジェクター10番目です。はい、はい、ニコリント3の18です。3、はい、私たちは皆顔の覆いを覗かれて鏡のように主の栄光を映し出しながら栄光から栄光へと主と同じ姿に作り変えられていきます。これは主の霊の働きによることです。アーメン。一言お祈りします。イエス様、感謝します。本当に罪人であった時には分からなかった深いあなたの愛を本当にこの救いによって神の子供としてくださって、私にも届けてくださったイエス様の深い愛を感謝します。天のお父様、本当に私が本当にこの救われて神の子として歩むことを、歩み続けるならばあなたもイエス様のようになるよって励ましてくださいました。その励ましを受け取ります。そして共に歩むことを選び取っていきます。今日本当にこのメッセージを感謝します。お一人お一人の中にイエス様、あなたが語りかけてくださってこれからも清められていくその道を、共に歩んでいけることを感謝します。すべてを感謝しイエス様に栄光を返しし、感謝しイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。